杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立成育医療研究センター呼吸器科診療部長小犬五郎さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
先生、RS ウイルスに対して今日ご質問が来ておるんですけれども、RS ウイルスのこの今感染の流行っていうのはどういう状態になっているんでしょうか。
そうですね、皆様ご承知の通り、私が学生の時なんか、もしくは医者になって最初の頃というのは、秋から冬にかけて、やっぱり11月12月っていうところから RS ウイルスの感染症の患者さんの入院が増えてきて、少し暖かくなるまで2月3月っていうところまでっていう秋冬のウイルスだったっていうのが基本でした。ただもう最近はですね、社会的な状況とかもあるんだと思いますけれども、ほぼ一年中、例えばですね、昨年度東京などではもう1月から6月までが流行だと思ったら、また7月から流行が始まるというような感じで、以前は流行の予測というものが定点調査とかである程度できたようなんですけども、最近は難しいという現象があります。なので入院する患者さんを見ていると、ああ増えてきたなというのはあるんですけども、ああ減ってきたなと思ったら、またちょっとしたら増えちゃって、1年に2回流行のピークがあったりするような感じになっています。
じゃあ季節性はあんまりもうなくなってしまっているので、例えば診断に問題になると思うんですけども、例えばインフルエンザが流行っていると、あるいは新型コロナも流行っているという時に、お子さんが感染してくると、そうするといつもこの RS ウイルスの感染考えておかなきゃいけないということですか。
そうですね、特に2歳未満の小さいお子さんの症状ですね、重症化しやすいということがありますので、常に頭には入れておかなければいけません。ただやっぱりウイルス同士干渉するんじゃないかっていう話もありました。他のウイルスがすごく大流行している時には RS 少なくなる。例えばコロナの時にはいろんな状況あったと思いますけど、多少減っていた時期がかなり長くあったんだけど、また普通の社会状況に戻ってくると増えてきたというような流れはありますが、やはり症状を見て、喘息のような症状で苦しそうだ、鼻水もあるよねっていう患者さんでは常に鑑別に上がります。
それで今お話しあった、やっぱり2歳未満とか小さなお子さんがなりやすいって言うんですけども、これは大人はなるんでしょうか。
大人もなります。おそらく我々も検査をしない、気づかないだけで、軽症の鼻風邪には RS ウイルスがかなり混ざっているだろうと言われています。成人は検査しませんので、なかなか流行予測とかそういうことが難しいのも一つ言われていることですよね。でご老人とかはもうワクチンがありますから、ご老人の例えば集団で生活されている施設などで流行が起こったりするので、子供だけの病気ではないということは言えると思います、
じゃあ一応大人って言いますか、高齢者にはワクチンが使われているということですか。
そうですね、私小児科医なので現状はあれですけれども、感染症学会などからは推奨されているようです、
で不思議なのは、何回もなるということですけれども、例えばワクチンをやっててもやはりまた感染しちゃったりするんでしょうか。
現実的にはそういうふうに考えられています。
ちょっと厄介ですね。
厄介ですね。何回打つのかとか、コロナの時もそういう議論はあったかと思いますけど、厄介ですね。
いや、そういったウイルスで特に小さなお子さんに、かなり災いになるということなんですけども、今の例えばこの薬を使えば重症の症例も治るとか、そういったお薬は開発されてるんでしょうか。
いわゆる抗ウイルス薬というものは少なくとも国内で承認されたものはありません。基本的には対症療法、酸素が足りなければ酸素を吸 入していただく、経口摂取ができなければ点滴本域するというようなことをしながら時間をかけて、まあ、いい意味で粘っていくというのが治療の基本になります、
うん。まあ、そういう意味でも、まあ、予防ということが、まあ、中心になると思うんですけども、現在行われている予防法はどうなっているんでしょうか。
予防法は主にお子さん、小さいお子さんたちにする抗体製剤を注射で投与するという方法がまず一つあります。もう一つは最近定期接種にもなりましたお母様、妊娠中にワクチンを打っていただくという方法の2本立てになっています。子どもたちの方からご説明しますと、子どもたちは残念ながら全員受けられるような予防接種法で決められたような定期接種ではございません。あくまで抗体製剤で、基礎疾患のある方、早く生まれた方、小さく生まれた方、早産児、低出生体重児と言われるような方々とか、先天性心疾患、心臓の病気をお持ちの方であるとか、免疫に問題がある方とか、そういうふうにそれぞれの疾患群によって適用が決まっています。で、それぞれにおいて6ヶ月まではいいですよとか、12ヶ月までいいですよ、24ヶ月までいいですよというふうに基準も細かく分かれているようなお薬がございます。で、最初に流行のシーズンの話があったと思いますけど、最初に出た第一世代の注射製剤っていうのは、1月に1回のもので、流行の季節だけ6回から7回打つっていうものだったんですけど、今や流行が分からなくなってきたということがありますので、地域によって差はあると思いますけども、例えば今ここで収録している東京都などでは12ヶ月間月に1回例えば打つことができるようになっていたりします。で、その後に出てきたのが同じ抗体製剤なんですけども、年に1回でいいでしょう、シーズンに1回でいいでしょうというものも出てきていて、こちらの方はさらに適用がまだ縛られている状態になります。2つ目のお母様の方にワクチンを打つというのは基本的な定期接種になりましたので、希望があれば打っていただける、お子様の状態、胎児の状態に関わらずということになっています。
じゃあ2本立てっていうことなんですけども、でイメージとしては、例えば母親にワクチンを打ちますよね。そうするとこのお母さんにできた抗体、これはどのくらいまで持つんですか。
生後数ヶ月以内と言われていて、まあ、これから日本人で定期接種になっていくとまた新しいデータ出てくると思いますけど、私の知っているデータだとおそらく3ヶ月から5ヶ月ぐらい、生まれてからですね、のところで切れてしまうので、もう一度何らかの手段で予防の手段を取りたいというのが、まあ、小児科医の思いですね。
なるほど。でもこれ、まあ、全てのお母さんに、まあ、打つということですので、うん、これはその生まれてきた赤ちゃんがどういう状態になるかはもう関係なくということなんですね。
その通りです。
それで、まあ、生まれてきて、まあ、早産児とか低出産体重児とかございますけど、そこで今度数ヶ月終わると今度この抗体製剤ということになっていくんでしょうか。
そうですね。抗体製剤を始める時期というのはいろいろで、早産低出産体重児の方々っていうのはおそらくお母さんからもらえる抗体量が少ないので、それぞれの状態に応じて別にその3ヶ月5ヶ月待たなければいけないというわけではなくて、それぞれのお子さんの状態に合わせて早く生まれた場合には早めに開始するようなこともありえます。
ケースバイケースということなんですね。
そうですね。
それで例えば生まれてすぐですね、開始しなきゃいけない状態の赤ちゃんがいて、それで、まあ、注射を始めますよね、うん、そして、まあ、ある症例ですと、まあ、1年で終わったり2年で終わったりしますよね、はい、でその後はもう一切そういった抗体製剤を打てないってなるんですか。
基本的には、まあ、自費という特殊な状況を除けば打てないということになりますが、抗体製剤というところでお分かりになる通り高額ですので、なかなか現実的ではありません。基本的にはどんなお子さんでどんな基礎疾患を持っていても24ヶ月以降は保険等を使って打つことはできない、自費になってしまいます。
それで最長まあ2年ということですけど、それを区切られた理由っていうのはあるんでしょうか。
基本的にはやはり先ほどご質問にもあったように、誰でもいつでも、言葉は悪いけれども毎年かかるようなウイルスですので、重症化するリスクの高い人たちの高い時期を抑えるということで、やはり基本的に昔から言われている通り、まず2歳未満、もっとクリティカルに言うと6ヶ月未満の基礎疾患のある方というのがリスクが高いということになりますね。そこのところをまず守りましょうという政策に考え方になっていますので、2歳以降はまあそう、こういう言い方は良くないですけれども、まあ、かかったけれども成長成熟してきているはずだから、リスクは減っているはずだよねっていうことになりますね、考え方としては。
なるほど。じゃあいわゆる過去の統計学的データを中心にということなんでしょうね。
はい、その通りです。
でももう一方考えますと、今度高齢者にワクチンを打ってますよね、
はいはい、
ですから例えば2年過ぎてきて、でやはりリスクが高いと思われている赤ちゃんたちに、 そのワクチンを打っていくっていう、そういうことは考えられてるんでしょうか。
おそらくですね、そういうようなことも戦略には入っています。ただしまだ現状として日本国内では使えるものがない。
やっぱりその辺はいわゆる臨床試験ができていないということでしょうか。
そういうことですね、
でもやっぱり親御さんとして心配ですよね。
そうですね、そもそもやっぱり抗体製剤よりもワクチンの方が、多分日本の中では馴染みがいいものだったりとか、定期接種に向けてっていう考え方をするのであれば抗体製剤よりもワクチンの方がいいだろうっていうのは、小児科医の夢というか願いですよね。
抗体製剤にしてもですね、やはり親御さんとしてはすごく RS ウイルスが流行っている時期にやっぱりうちの子も打ってほしいとかっていう方いっぱいいらっしゃると思うんですけども。
いらっしゃいます。うちの子は病気の名前はついているんだけれども打てないという方とかも我々の病院にはいたりもしますので、似たように感じるお子さんでも病名が違うので受けられる受けられないとかっていうことが多分患者様ご家族から見ればあると思います。のでなかなか
すごく心配だし不満に感じるでしょうね。
ああ、そういうことは十分あり得ると思います。自費で打たれることを検討されるご家族、かなり先ほどお金の問題がありますけどいらっしゃったりはするので、
で先生、将来的にはその抗体製剤は全ての赤ちゃんに打つという方向にはいくんでしょうか。
小児科医の願いとしてはございます。ただお国の政策として医療経済的なことも含めて高いお薬ですし、おそらく予防接種法との兼ね合いもありますので、今おそらく現場でいろいろな方がいろいろな交渉をしたり努力されている段階だと聞いております。
確かにもう前例やると大変なお値段になると思うんですけれども、それでこの抗体製剤を打っている際にですね、他 の, あのワクチンあのたくさん種類ございますよね、それは同じように接種されていく、
全く問題ないということで、それこそ同日接種であっても翌日であっても接種して良いというルールでやらせていただいてます。基本的には抗体を体の中にそのものを入れるっていうことで、もちろん免疫の反応は起こるでしょうけれども、ワクチンと干渉するものではないという考え方になります。
なるほど。それで将来的な話になりますけど、ワクチンが使えるようになるかもしれないですし、それからやはり特に重症化した症例に使えるお薬ですね、こういったものは今のところは候補っていうものは全くないんでしょうか。
薬剤に関しては肝炎ウイルスに対する治療薬であるリバビリンというのが重症例においては用いられることがございます。ただこれも承認されているものではありません。ワクチンに関してもおそらく開発が進んでいる段階というふうに伺っていますが、まだなかなかうまくその有効性が確認されというものではない、要するに市販されるところまで来ているものではないというふうに伺っています。
なるほど。本当に RS ウイルスっていうのはなんか、得体の知れないというか、対処が非常に難しいウイルスということですね。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は国立成育医療研究センター呼吸器科診療部長小犬間五郎さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。